改めまして、おはようございます。一言お祈りをいたします。天の神様、皆をあがめます。あなたが人類を憐れんでくださり、本当に人の罪の渦巻く、人のように大事な大事な一人子でいらっしゃるイエス様を送ってくださったことを、本当に思い心から感謝いたします。クリスマスを来世日に控え、私どもは本当に待望の時を過ごしておりますけれども、どうぞ神様、この聖日礼拝にもあなたがこの場に臨んでくださり、お一人一人にあなたご自身が御手を伸ばし、様々な御業を成してくださいますようにお願いいたします。今も神様、いろんな体の弱さを抱えていらっしゃる方のいらっしゃることを思います。病の方がおられます。神様どうぞ、神様がそのところで本当に御業を成してくださいますように心からお願いいたします。この場所でも神様どうぞあなたの御業が起こりますようにお願いをいたします。今日も共に御言葉を学びます。どうぞ、あなたご自身がお人々にお語りください。かけなるもの、本当にふさわしくないものがご用意いたします。御心にかなうことだけを語ることができますように導いてください。お願いいたします。一切委ねます。主が導いてください。イエス様、皆を通して心からお祈りいたします。アーメン。中学校の授業でですね、歴史の授業で、BC とか AD とかいう記号が出てきたのを覚えてらっしゃると思うんですよね。で、BC とか AD って何の略だろうかと思ってですね、ぼんやりと疑問に思ったんですけども、何だろうかなって思うぐらいだったんですけどね。で、ある時ですね、偶然、何かのことで BC ってのは分かったんです。BC ってのは、before Christ ですね。キリストより前、before Christ ってことが分かったんですね。で、AD が分からなかったんですよね。after Christ だったら、AC ですもんね。なんだろうと思ってて。で、先生に聞けばよかったんですけど、まあ、そこまではなかったんですよね。で、信仰を持ってから余計にこうなんか疑問が膨らんできたんですけども、まあ、AD も多分イエス様に関係したもんだろうと思ったんですけどね、ある時ですね、ある教会の外壁にですね、アンノドミニという言葉を見つけたんですね。茶色い壁に白い文字でアンノドミニって書いてあったんですね。あ、これじゃないかと思ったんですね、AD は。で、思ったんですけど、今度はアンノドミニがわからないですよね。アンノドミニ、これなんだろうと思って、その時はもう、牧師先生聞いたんですよね。何ですかって聞いたらですね、これはラテン語だとおっしゃるんですね。ラテン語で、主の世。つまり、イエス様が支配していらっしゃる世という意味だということなんですね。つまりですね、歴史はイエス様の前と、イエス様が支配していらっしゃる世と、二つに分かれて私たちは使ってるわけですよね。つまりイエス様の誕生をですね、歴史の時を刻む、測る基準としてるわけです。それだけでも、まあ実際はですね、6、7年ずれが あるみたいなんですけど、でもそれだけでもですね、私たちはイエス様という方が歴史的な存在の方であるということがわかりますよね。私たちはそれを基準に物事を考えているわけです。今日の箇所はですね、イエス様の誕生の出来事を記す箇所です。初めに内容を確認して、メッセージを考えたいと思います。内容、イエスは歴史の中に生まれた。一節から二節にですね、あります。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。皇帝アウグストという人はですね、帝政、それまで共和制だったんです、ローマですね。で、帝政になって最初のローマ皇帝なんですね。で、長い在位期間があったみたいですけど、その長い在位期間にですね、ローマ帝国はもう広大ですからね、今で言うと20何カ国が入るぐらいの広大な帝国ですから、そこでですね、あちこちでこう住民登録が行われたらしいんですよ。で、その皇帝の権威を背景にして、あちこちで行われた住民登録をですね、ルカはここで全世界の住民登録をせよ、という勅令と表しているんですね。皇帝の権威をして、ローマ帝国全世界で行われた、登録で。全世界というのはローマ帝国の中でということですね。さらにですね、クレニオという人 ここにはこうありますよね。クレニオがシリアの総督であったとき。で、クレニオという人はですね、ユダヤをその中に含むシリア州で軍事行動を起こして、一時ですね、その権力を掌握したことがあったんですね。だから、総督みたいな立場に立ったことがあったんです。で、その時にも住民登録が行われました。で、一節のですね、住民登録というのは、その時の、だから、アウグストが支配している中で、クレニオという人が、支配権を確立した時があった。その時に行われた住民登録のことを、この一節は語っているんだろうと、そういうふうに言われるんですね。で、当時の住民登録はですね、それぞれ自分の本籍地に帰って登録をするような、命令だったようですね。ヨセフはですね、偉大な王であった、あのイエス様のお父さんであるヨセフは、あの偉大な王様であったダビデの家系に属していました。そしてその本籍地はですね、ダビデが生まれた町であって、またこれから500年前ですね、あのバビロン捕囚から、人々がこう、イスラエルに帰ってきたときに、ダビデの家系の多くの人が住むようになったベツレヘム。そこが本籍地だったわけですね。で、ある人はね、こう言います。ヨセフはそこに土地を持っていたんじゃないか。自分の土地を持っていたんじゃないか。まあ、それははっきりわかりませんが、もしそうするとですね、この住民登録は人頭税ですね。人頭税っていうのは、人間が生きてるだけで払わないといけない税金なんですよね。いるというだけで、存在するだけで払わないといけない税金と、それから固定資産税。それを払う、登録するための、納めさせられるための登録であっただろうと、そんなふうに言われるんですね。いずれにしてもですね、自分たちが住んで生活してた、ガリラヤのナザレからですね、だいたい、120キロぐらいですね。120キロぐらいの、距離。だいたい人間は1日40キロ歩くと言いますからね。3日ですよね。3日の道のりのベツレヘムにですね、ヨセフは身重のマリアを連れて出かけました。で、マリアにとっては大変な旅だったと思いますよ。で、なんとかベツレヘムに着いたんですけども、そこでマリアは出産することになります。しかし、宿屋には彼らの、いる場所がなかったとあるんですね。で、当時のベツレヘムにですね、旅人の宿泊施設がどれぐらいあったかわかりませんが、もしかしたらですね、住民登録のためにみんながですね、あちこちからベツレヘムにこう帰ってきていたので、だからもう彼らが泊まるところはね、なかったのかもしれないですね。あの、マリアっていう映画がですね、あのそこにもう、その本棚にもあるんですよ。DVD がありますけど、その中にはですね、もう子供が生まれそうなマリアをですね、心配して、ヨセフがですね、ベツレヘムの暗い街の中を一生懸命権威を叩いてですね、すいません、泊まるとこありませんかって探し尋ねる、そういう場面が映ってるんですけど、まあそういうことだったと思います。そしてやっとたどり着いたのが家畜小屋なんですね。まあ家畜小屋っていうのは、会話を受けっていう言葉から、類推されたことなんですけども、ある学者はですね、当時の家畜小屋は洞窟のようなところだったろうと思うんですね。洞窟みたいなところ。ベツレヘムっていうところは洞窟がいっぱいあるそうですよ。またある学者はですね、人の居住スペースの横に家畜のスペースがあるような、そういう場所だっただろうと、まあ、言うんですけども、いずれにしてもですね、子供を産むにはあまりにも辛い、お粗末な場所でマリアは男の子を産むんですね。そしてですね、それで布にくるんで、貝羽桶に寝かせたっていう表現はですね、布にくるんでって自分でですよね、貝羽桶に寝かせたっていうんですから、マリア自身がそれをしたというニュアンスですね。ということは、おそらくですね、お産を手伝ってくれる人もいなかったのかもしれないですね。自分で出産したのかもしれません。なんと危険なことでしょうか。そんな状況でですね、私たちの主イエス様はお生まれになったんですね。これが私たちが主と仰ぐイエス様の誕生の様子なんですね。神様は何でもできる方ですから、やろうと思えば大富豪の家でもですね、王様の上でも、生まれさせることができたわけですよね。だけど、そうじゃなかったんですね。こんな状態でイエス様は生まれてこられたんです。さて、ルカは、ここから一体何を伝えようとしてるんでしょうか。それはですね、何よりもイエス様の誕生は歴史の中に起こった歴史的出来事だったということです。おとぎ話はですね、昔々あるところでですよね。昔々あるところで。だけどイエス様の誕生はそうではありません。まだ西暦という言葉はありませんけども、 時代も場所もはっきりしてます。歴史的事実なんですね。そしてそれは誕生の時がそうであったように、イエス様の生涯も、そして十字架も、歴史の中で起こったことです。さらに、復活も歴史の中で起こったことなんです。皆さん、歴史というのはですね、ヒストリーって言いますよね。ヒストリー、英語で。この前聞きました。ヒストリーっていうのはですね、his story。彼の物語が S が重なってですね、つづまったもんだって聞いたんですよ。his story。his 彼のストーリー。彼の物語。イエス様の物語が、つまり歴史だ。私たちが主と仰ぐ、イエス様は2000年前に神様でありながらですね、人間の歴史の中に入ってくださったんですね。もう天から見たら人間の歴史ってどんなに醜いでしょうかね。でもそこに入ってきてくださったんですよ。しかもですね、こんなに貧しく低き者として入ってきてくださいました。またそのことは後で触れますけども、いずれにしてもそれがクリスマスです。そしてその時からイエス様が歴史の主として、アンノドミニ、主の世ですからね、歴史の主として世を治め、また私たち一人一人の人生も治めておられるんですね。私たちの信仰というのは、この歴史的事実に立ってる信仰なんですよね。だから壊れないんですよ。だから誰が潰そうとしても潰れないんですね。歴史的事実の上にある信仰なんです。じゃあメッセージを考えましょう。この箇所は私にどんなメッセージを語るんでしょうか。私は二つのことを語りかけられる気がします。第一番目、神の御心はなる。第一番目はですね、神の御心はなるということです。イエス様がベツレヘムでお生まれになったのは、マリアがですね、ヨセフと一緒にベツレヘムに行ったからなんですよね。しかしですね、ある学者はこう言うんですよ。登録だけだったらば、マリアは行く必要はなかったかもしれないというんですね。まあ、これは実際わかりませんけどもね。しかし、じゃあなぜマリアはベツレヘムに行ったんでしょうか。で、マリアがですね、子供を身ごもったということについては、聖霊によって身ごもったということをですね、ヨセフも疑って悩んで苦しんだぐらいですから、ナザレの村でもですね、マリアに対する様々な噂話がですね、あるいは誹謗中傷がなされたはずなんですよね。全くあの娘やみたいな感じですね。で、ヨセフはですね、それが分かっていたから、マリアを一人村に残しておくことは避けて、一緒に連れて行ったんだろうと思うんですよね。それが大きかったんじゃないかと思うんです。また、もし生まれた時にそばにいてあげたいって思いもあったかもしれません。しかしですね、そもそもなぜヨセフがベツレヘムに行かなければいけなかったかというとですね、ローマ皇帝の権威を背景に住民登録をするようにという命令が出たからなんですよね。で、ローマの権力者もですね、そしてヨセフたちさえも自分たちの行動がどのような結果につながるかわからなかったかもしれない。しかしですね、聖書にはこう書いてあったんです。旧約聖書の2箇所、ベツレヘムエフラタよ。あなたはユダヤの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであるって書いてあったんですよね。つまりですね、世界を治める本当の支配者がベツレヘムから出る。ベツレヘムに生まれると予言されてるわけです。つまりそれが神の計画だったんですね。そして神様はいろんな人を用いて、ご自分の御心を成していかれるわけですよ。噂好きの人たちもですよ。それから、ローマ、皇帝でさえですね、神の御心がなるために用いられた器に過ぎなかったんです。ある牧師はこう言いました。神は人間の支配者の悪意さえ用いて、ご自分の技をしていかれる。私たちはですね、この箇所から神の御心はなるということを確認したいんですね。神はどんな手段を使ってでもなさろうとすることをなさることができる、とそういうことです。あらゆるものを用いて御業を、御心をなしていかれるんですね。皆さん、ところでイエス様の誕生に込められた神様の最も重大な御心とは何でしょうか。それはイエス様を 私の主救い主として信じるすべての人が、人をですね、すべての人を神様が滅びから救い、天の御国に迎えてくださるというのが神の一番の御心ですよ。イエス様のお誕生があまりにも辛い、貧しい境遇、悲しい状況であったということを申し上げました。しかしそこに実は神様のメッセージがあるんですよね。神の子であるイエス様が家畜小屋で生まれた、貝場を受け寝かされたのではですね、どんな小さなもの、どんな弱いもの、どんな貧しいものでも、あるいは苦しんでる人でもですね、イエス様は共にいてくださる。決して見捨てられない。どんな人でも必ず救われる。という神様の御心の現れだったんじゃないかと思うんですね。どんなに貧しかろうが、どんなに辛かろうが、何があろうが必ず神様は救っていかれる。それをイエス様の誕生はまさに表しているんじゃないでしょうか。そのためにですね、ここに生まれたイエス様は人々の苦しみと共に生きられました。で、最後は十字架にかかって私たちの救いを成し遂げてくださいました。だからそんなイエス様だからですね、その救いのメッセージはどんな境遇にある人にも届いていくわけですよ。そのイエス様の救いがカバーできない人はいないんですね。一人もいない。それが神の御心であり、神の御心は必ずなるわけですよ。私ですね、先日注射を打ってもらったんですよね。右手に注射を打ってもらったんですね。で、なんか右の手がですね、麻痺みたいな感じになったんですよね。力入らないんですよ、こんな感じで。で、注射を打ってもらうときに先生言われたんですよ。2、3時間は力が入りませんよって言われたんです。入らないかもしれませんよって言われたんですよね。で、私は、それまでもう何回も打ってるんですけど、なかったもんですから、初めてそういう状態だったですね、ちょっと驚いたんですよね。で、3時間ぐらい待ったんですけど、全然変わらないんですよ。で、4時間経ってもですね、変わらない。5時間経っても変わらないんですよ。右手がおかしいんですよ。私は思いましたね。一瞬ですね、これ医療ミスじゃないかと思ったんですよね。このままもう治らないんじゃないかと思ったんですよ、この状態で。指がこんな感じなんですよ。治らないんじゃないかと思ってですね、もう私心を騒がせました。まあでもそんな状態でも説教準備してたんですけども、で、その時いろんな証を読んでですね、一番心に残ったのは、やっぱり水野源蔵さんの証でした。この回だったんですよね。水野源蔵さんという人はですね、元気な子供だったんですよね。そして、小学校4年生の時にですね、村に発生した赤痢にかかって、42度の熱が続いてですね、脳性麻痺で手足の自由も言葉も奪われるんですね。で、12歳の時に片言ができる時が一瞬あったそうです。でもその時にですね、12歳の少年が何つったかというとですね、死ぬ、死ぬ、つったんだそうですね。もう絶望してたんですよね、彼自身が。その水野さんがですね、14歳のある日、教会の老牧師、牧師が訪ねてきてですね、それ聖書を置いて書いたんですね。で、水野少年はその聖書をなぜか読み始めたんですね。むさぼるように読んだんです。読むつっても、手が、要するに、まばたきしかできない方ですからね、お母さんがページをめくってくれるわけですよ。で、聖書を読んでですね、牧師の導きでイエス・キリストの救いを知った水野少年の心にですね、私は愛されてる、私は神に愛されてるっていう実感が湧き上がってきたんだそうです。で、死ぬという言葉がですね、もうなくなりました。いつしかですね、もう水野さんを生かしている神様への感謝の言葉に変わってきたんですね、心の中でですね。で、私はね、思うんですよ。一体世の中の何がですね、誰がですね、そんな状態の水野さんに感謝とかですね、喜びとか与えることができるでしょうか。しかしですね、馬小屋で貧しさと悲しみの中に生まれたイエス様は、十字架で苦しまれたイエス様は、確かにですね、苦しみの絶望の中におられた水野さんをも救われたんですね。救われたんですよ。水野さんだけではありませんね。例えば、子供の頃に視力を失って絶望していた人が、今、 賛美しながらですね、福音歌手として、神様素晴らしいと言いながら、証をして回ってますよね。そういう方のパンフレットが時々やって、来ますけども。あるいは中途失明をした方がですね、牧師になって、そして神様の恵みや、神様の、にある平安を、語りながらですね、過ごしておられますよ。イエス様はですね、どんな苦しい思いで生きてる方をもですね、救うことができるんですよね。おできになるわけです。生きる現実の中で救うことができになる。私はそんなことを思わされました。つまり、神様が人を救いたい。その神の御心はいろんな形でなるんですね。なるんですよ。そしてですね、神の御心はなると申し上げましたけど、この誰も見向きもしなかったですね、気づきもしなかったような最低なところに生まれてくださったイエス様を、今、皆さん、なんと23億の人が私の主としてるんですね。当時の権力者はですね、皇帝アウグストもですね、アウグストが生まれた日は福音って言われたそうですけど、そのアウグストもですね、どんな大きな権力を持っていた人としても歴史の中に埋もれていきました。しかしイエス様は違いますね。イエス様の福音は確実に生きて広がっています。その意味でも神の御心はなるんですね。そしてイエス様は今も生きて私たちをさまざまな場面で助け救っていかれるんですよね。御心を成していかれます。私はそのことを思うときにですね、本当にこのイエス様に委ねた人生こそが一番確かな人生ではないか、そんなふうに思いますね。第2番目のメッセージです。ここから語りたいことは、主イエスを迎えるということです。主イエス様をここにお迎えするということです。2章7節にですね、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったという言葉があります。で、ベツレヘムにはですね、彼らの、家族、イエス様の家族が泊まる場所がなかった。だからイエス様は洞窟のような、家畜小屋で生まれなければならなかったんですね。まあ、しかしそれは、ある意味でイエス様の生涯を、象徴していた、申し上げた通りです。イエス様は当時の、まあ、社会の中でですね、いわば居場所のないような人のために、まあ、生きていかれたわけですよね。そういう生涯を送られました。しかしですね、それにしてもベツレヘムには本当にイエス様の家族が泊まる部屋はなかったんでしょうか。誰かがその気になればですね、一つの家族が泊まるぐらいの余裕はどうかならなかったんでしょうか。しかし結局誰もそれを提供しませんでした。誰かが提供した家畜小屋がですね、当時の人々が示した最大の、まあ、ここなんです、親切だったんですね。もし私たちが2000年前に生きてベツレヘムにいたらどうだったでしょうか。私たちはイエス様の誕生によってですね、大きな祝福をいただきました。こんな自分がですね、罪全部許されて、神の子とされて、永遠の滅びから救われて、天国に引き上げられるという祝福ですね。何があってもですね、神の中に希望を見ながら生きていくことができるという、祝福ですね。あんまり大きすぎてですね、実感がないほどの祝福ですよ。そんな祝福をいただいた私たちです。神様の恵みに応えて、イエス様のために、心のスペースをですね、開けるようなことが、なんかイエス様のためにって開けるようなことができるといいなと思うんですよね。前もお話したと思いますけどね、1914年ですね、第一次世界大戦中のフランスで、イギリス軍とドイツ軍が睨み合ってましたね。その夜はクリスマスイブでした。一人の兵士が清しこの夜を歌い始めたんですね。そしたらそれはいつしか、こっちの塹壕の中ですね、夜空をこう揺り動かす大合唱になりました。男たちは力いっぱい歌ったんですね。繰り返し歌いました。ふと気づくとですね、敵の塹壕からもですね、清しこの夜が聞こえてきたんですね。言葉は違いましたけど。そしてクリスマス賛美歌の交換があってですね、両軍の男たちはですね、おずおずと塹壕から顔を出して、体をこう出して、そして 団子の上に立って、そしてお互いに敵に向かって歩き始めたんですよね。そして近寄って握手をして、自分の持ち物を交換をして、家族の写真を見せ合い、やがて作家まで始めたんですね。短い時間でした。しかしですね、男たちが心にイエス様を迎えたとき、イエス様のためにスペースを作ったときに、素晴らしいことが起こったんですね。この男たちの心が、憎しみが溶かされたんですよ。敵意が許しに変わったんですよ。本当に素晴らしいことが起こったんですね。イエス様にスペースを空けたときに。詩編の詩人は歌いました。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私たちはですね、このクリスマス、改めてイエス様を私の主、私の救い主として心にお迎えしたいと思うんですね。そして、何でもいいですよ。私たちのために生まれてくださったイエス様にですね、その、なんて言いますかね、イエス様の御心を出すために、というか、イエス様のためになんか心のスペースを開けるような、そんなことができればいいなと思うんです。私はですね、実は恥ずかしい話なんですけど、手が治らないかもしれないと思った時ですね、その後ろのテーブルの周りをぐるぐるぐるぐるぐる歩きながらですね、祈ったんですよ。神様癒してください。神様治してください。神様治してくださったらもう神様に文句言うのやめますって言ったんです。もうやめますから、癒してくださいって言いながらこうぐるぐる回ったんですね。そしたら6時間過ぎた頃から治ったんですよ。私は決めました。その約束を、本当に、イエス様をお迎えしてですね、もう神様に文句言うのをやめる、それを精一杯私は守っていきたいと思います。そのようにして私は今年イエス様のためにスペースを空けたいなと思ってるんですね。皆さんどんな形でイエス様のためにスペースを空けられるでしょうか。本当にイエス様、神様を喜んでくださるクリスマスをお迎えできればいいなと思いますね。祈りましょう。天の地なる神様、尊い皆を賛美いたします。イエス様を私たちにくださりありがとうございます。イエス様は大変な状況の中に生まれてくださいました。しかしそんなイエス様だからこそ、私たちもイエス様に近づくことができます。そして悲しみがあっても、辛さや困難があっても、何があっても、イエス様を送ってくださった神様の中に希望を見ることができます。ありがとうございます。私たちもイエス様をここにお迎えして、恵みに応答することができますように、特にこのアドベントの時期、私たちの心を開かせてください。今週も備えられたところを歩いてまいります。どうぞ手を引いて共に歩いてくださり、守り導いてくださいますようにお願いをいたします。神様、重ねて本当に体の弱さを覚えていらっしゃる方がおられます。病の床にいらっしゃる方がおられます。どうぞあなたが帰り見てください。お願いいたします。支えてください。また癒しを与えてください。お願いいたします。コロナウイルスの様々な問題からもお一人一人をお守りください。お願いいたします。一周のすべてを委ねます。神様導いてください。祝福してください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。